羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー、坂の上の王像。
おはようございます、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役、私 FM 愛媛アナウンサーの関市里です。そしてメインでお話しいただいております、松山フェニックスアドバイザーで千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。
おはようございます。
はい、おはようございます、千原です。
はい、さあもう選抜高校野球も始まって、はい、始まりまして、はい、まあ、まさにこう野球シーズンが始まったなという感じでございます。プロ野球もねもうすぐ開幕ですし、
そうですね、
はい、まあ、そして日本中で話題になってたのはやっぱりメジャーリーグ、
そうですね、アメリカの韓国開幕、
ねえ、はい、まあ、ドジャース、はい、パドレスというゲームが ね今週はありました。
はい、はい、
まあ大谷選手フィーバーというところだったんですが、一点またちょっと残念なニュースもね、水原通訳の件で
驚きましたね。あれは衝撃です。
衝撃ですよね、
だけどアメリカというのは本当に恐ろしい国ですね。まさか、まさかでしょ、
まさかですよ、ね、これ多分世界中がまさかの話になっているという ね、
だからもう、だからそういう国で大谷選手はあれだけ活躍してね、結果残してるわけでしょ、
ね、ストイックにねずっとやってきて、
そうだから逆にね、もう大谷選手の素晴らしさというかね、偉大さというか、ますますそういうなんとか気持ちが強くなりましたよね。
もちろんあの加工面からやっぱね、大谷選手のメンタルをこう心配する声っていうのがやっぱ上がってますけども、なんとかねここをしっかり乗り越えて活躍してほしいなっていう感じ
です
ね。
いやいや、あった横綱の大前線早速ヒット打ちましたからね。
そうなんですよね、
だからこれはすごい、
すごいですよね、
考えられないですね。
まあね、そんなあの本当こう野球がこう盛り上がる一方で、まあそういうニュースもありましたけども、
そうですね、
まあ、本当こう野球シーズンがまあ始まったということ で、
ね、はい、
いろんな野球の話題をしている中でも、はい、この番組は松山フェニックス応援番組ですから。
そうなんですよ、まあ、フェニックスもね、まあ、あの大谷選手と比べればあれですけど、
いやいや、
あの本当ね、ああいうスーパースターのね、野球を見ながら、野球というスポーツの良さをね、はい、まあ、我々も伝えていきたいなと思います。
はい、はい、というわけで今回はですね、まあ、いろいろそのオープン戦だったり、はい、新規大会も先日ありましたので、
そうですね、
そのお話なんかをしていこうと思います。はい、よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ今日はですね、オープン戦の結果、それから春季大会の結果、これを中心に千原さんとお届けしていきます。はい、そうです
ね、はい、お願いいたします。
まずはですね、オープン戦の結果でいきますと、はい、3月3日愛媛マンダリンパイレーツとのオープン戦が今治市営球場でありました。こちらは7対6で、松山フェニックスが勝ちました。はい、亀岡投手もね先発して、
そうですね、
あれも頑張りましたけども、はい、一緒にこの番組に出ていただいた高尾選手が二塁打2本ということでね、しっかりと長打力を見せつけました。はい、
本当ね、よく頑張ってましたよ。
はい、はい、さあそしてその後3月9日はこちらもオープン戦、坊ちゃんスタジアムで福井工業大学とオープン戦をしまして、
はい、
こちらは3対2で残念ながらさよなら負けということになりました。
は
い、
そうですね、はい、あの伊藤投手がね先発しましてね、
う
ん、
そうですね、
あの母校なんですよ。
そうですね、
福井工大、
はいはいはいはい、
いいピッチングしましてね、
うん、
はい、十分あの今年計算できる、期待に応えてくれるようなピッチングはしてくれましたね。
はい、さあそしてその後行われたのが、
はい、
第72回ジャバ春季四国社会人野球大会ということで、はい、これ毎年春に行われる、
そうです、
四国の試合ということですね。はい、
あの昨年度優勝してますんでね、
はい、
はい、
でこれは、フェニックスと四国銀行、
はい、
それから JR 四国、
はいはい、アークバリアさんと
あとアークバリアさん
徳島クラブさんですね、はいはいはい、この5チームです。
はい、
はい、
で、まあ、実際にこの5チームがそのまま都市対抗予選を戦うということです
ね。そういうこと、そういうことです、はいはい、四国に所属する5チームですね、
うんはいはい、でどうだったんでしょうか。
まず1回戦ですね、
はい、
1回戦いきなり JR 四国さんと対戦いたしまして、
はい
まあ、結果さっき申しますとね、
はい、
2対1で、勝利しました、
はい、
亀岡投手先発でピシャリと6イニングを無失点に抑えましてね。
素晴らしい、
はい
はい。
ピッチャーはですね、亀岡投手が6イニング、阿部投手1イニング、
うん、
吉井投手1イニング、最後、新保投手が1イニングと、
はい、
いうことで、最終的に2対1ですね、
うん
はい、
これもう初回に1点取って、すごくいいようにこうゲーム進められたんですね。
そうなんです
よ、
やっぱり先制点をね、うん、まずまあ、この間、ね、ラジオでも皆さんにお話したんですよ、はい、まず先制点、
うん、
だから試合の流れとしてはすごくいい感じでね、
い
ったんじゃないでしょうか。
はい、松山フェニックスのこう戦い方がしっかりできたということなんですね。
そうですね、先制点取って、まあ、ピッチャーがしのいで、
うんうん
はい、それでその後、まあ、追加点も取りましてね、
はい
はい、
で最後新保君がしっかり抑えてということですね、
まあ、8回に、ね、1点、まあ、取られ、吉井君が1点取られたんですが、これもね、はいまあ、不運な取られ方というか、
うんうん
はい、吉井君本来のピッチングはしていたんじゃないかなと思いますよ。
なるほど、はい、なるほど、はいはい、そして、まあ、3月16日がその1回戦 JR 四国戦 で、はい、翌3月17日にこれは決勝になるんですかね。
そうです、
はい、
四国銀行さんがまず、はい、アークバリアさんと当たりましてね、
うん、
で勝って、で決勝で私どもフェニックスと、
はい、
四国銀行の決勝戦ということになりましたね、うん、
はい、
はい、
でこれの結果が
これがまたね、いい試合だったんですよ、
はい、
本当に緊迫した試合でね、
ええ、
まあこれは2回に四国銀行さんに先制されましてね、2点、
うん、はい、
でそのまま2対0で行ったんですが、8回にうちが1点取り返して、
ええ
まあ、結局攻めたんですが、最後の方、まあ、なんとか攻めたんですが、
うん、
残念ながら2対1で、
はい
はい、敗れました。
なるほど、
ええ
まあ、先ほどね、ちらっと福井高大戦の時も話に出ました伊藤選手が先発 で、
はい、
その後阿部投手、まあ、2人のリレーで、
そうですね、はい、まあ、伊藤投手もね、2回にまあちょっと連打食らいましてね、
うん、
2点取られましたけども、はい、その後もピシャリと抑えましてね、
ええ
はい、であと阿部投手が1イニング抑えて、
うん
はい、
で
これでまあ四国銀行の先発ピッチャータイ君、
はい、
タイ投手ですね、
はい、
これあと新田高校から、
うん、
総合大学で、
はい、
昨年入部しましてね、四国銀行に入社して、
はい
はい、彼がねなかなかいい球掘ってましたね、
はい、後輩じゃないですか新田高校。
そうなんです
千原さんの。
彼はね夏高校生の時も決勝戦まで行って、決勝で負けたんですよ多分、
はいはいはい、
はい、決勝まで行きましてね、
うんうん、
スピードこそね、140前後なんですがね、
はい、
ストレートのやっぱスピンが効いてるんですよ。
うーん、
だから見た目よりは結構手元でピッと球が来るんですよね、
はいはい、
だからそういう意味でね、なかなか攻略がね、まあ、ちょっとタイミングがなかなか合いにくいバッターなんですよね、あのピッチャーなんですよ。
うーん、そこをちょっと苦戦したという感じですかね。
そうですね、高めの、多分おそらく高めの球がね、ちょっとやっぱり、はい、あ、いけると思ったやつがちょっとプッとこう手元でくるんでしょうね。でいいピッチャーですよ、はい、
でまあこのね結局、まあ、準優勝という形にはなりましたけども、ねはい、まあただそのライバルと目される JR 四国、それから四国銀行、これどっちも1点差ゲームですから、
はい、
これ本当になんか拮抗してるんですね、この。
いやそうですね、もうまあ、春先とまだね、シーズン始まったばっかりということであれなんですが、まあ、仕上がりがね、
うん、
JR さんも市議さんもまだちょっと仕上がってないような感じは受けましたけども。
なるほど、
うちもね、まあ、完璧じゃ、まだ本当に仕上がってはないんですよ、
はいはいはい、
その中でもね本当によく戦ったんじゃないかと思いますよ。
うん、はい、あれそういえば社会人の、
うん、
次世代の社会人日本代表のあったじゃないですか、台湾遠征、あれに行ったピッチャー JR 四国でしたっけ、
近藤投手、
あれ JR 四国でした
っけ。そう、あ、さすが関さん、いいとこ疲れますよね。
あれはどうだったんですか。
彼は投げてないんですよ。
投げてないんだ。
そうなんです。だから彼はね、実はちょっとコンディション不良だったみたいですね。
なるほど
ね。
あ、はい、隠したわけではないと。
いや、それはないと思います、はいはい、もうベンチにも入ってってませんでしたので。
あ、なるほどなるほど。
ちょっとね、ちょっとコンディションというか、まあ、ちょっと若干どっか痛めたみたいなことは聞きましたけどね。
まあね、本当 JR 四国のエースということで、
そうですね、
ちょっとそこ見たいところがありましたね。
そうですね、まあ彼が、まあただまだね2ヶ月ほどありますから、今まあ仮に打ったとしてもね、もうあれだけのピッチャーですからね、それなりに仕上げてくるでしょうから。ただね関さん、他のピッチャーいろいろ まあ、見れましたしね、まあ、タイ君の出来もね、今回四国銀行の場合あの菊池投手と、
はい、
あとタイ投手、
うん、
はい、でもう一人あの田中投手というのがいるんですよ、で佐田投手、
はい、
まあ、投手は結構しっかりしてますんでね、四国銀行さんは。
うーん、
それであの菊池投手はね、その前のアークバリア戦かな、
はい、
7回、まあ、コールドになったんですけど、7回完全試合ですから。
はあ、なるほど、
ランナー一人も出さなかった、だからそういう意味で四国銀行さん今年は投手力がかなり充実してるんじゃないかなと、
うーん、
いうふうな、まあ、今のチームの状態がね、なんて、あ、まあ、こういうで見れましたんでね、これから監督さんがいろいろ考えてね、
は
い、仕上げていくんじゃないかと思いますけどね。
でもこれ、まあ、この2試合、まあ、接戦ですけども、やっぱり、はい、この四国銀行それから JR 四国とのやっぱり試合っていうのは、うん、はい、まあ、本当パイレーツとしてはやはり先制をして、
う
ん、そこからこういう粘り強く
しぶ
とく戦っていくっていう戦い方になりますよね。
いや、もう戦い方はね、私どもの場合はそういう形になるんじゃないでしょうかね、
はい、
はい、であとやっぱりなんていうかな、まあ、今の時期にね、とりあえずいろいろね、いつもあの同じ相手とこう試合で当たるわけですから、
はいはいはい、
探り入れたりとかね、
ええ、
まあ、いろいろそういう風にするんじゃないかと考えがちなんですが、うん、まあ、うちの場合はね、やっぱりその試合に対してもう精一杯頑張ると、
はいはいはいは
い、いう風な形で多分監督も考えられてると思いますよ。まあ、その時の選手は、ね、あの相手チームにどういう風にね、
はい、
向かっていくかと、
うん、はい、
だから、あんまりこうね、策し策に溺れるでね、
はい、
あんまり余計なことするとね、やっぱうまいこといかないケースが多いんですよ。
なるほど、
まあ、それで私なんかそれで何回も失敗してますんで。
監督時代ですか。
そうそうそう、
はいはいはい、
まあ、田淵監督はそういうことはございませんのでね、
う
ん、
やっぱもう一戦必勝というか、はい、その目の前のゲームをしっかり勝っていくと、そうそう、
きっちりね、はい、博打打ったりしませんから、はい、博打はダメですよ。
そうですね、博打は気をつけなきゃいけません、
はい、
はい、まあ、非常にこう堅実というか、
はい、
まあ、しっかり粘り強く戦うっていうのはよくね、はい、本当田淵監督もおっしゃってましたし、
そうですね、はい、
今回も粘り強く戦えたというところはあるんじゃないかなと思います。
そうだと思います、
はい、一応春季四国大会は、
ええ、
関東賞や首位打者賞ってこう賞があって、
そうですね、
首位打者賞は西本選手なんですね。
そうなんですよ、西本さん5割以上打ったんじゃないでしょうかね、
はい、7打数4安打で5割7分1厘、
そうでしょう、
こういいですね、打撃も好調だし、
いや、かなりね、ちょっとマンダリン戦ですかね、はい、私はちょっと顔を見た時にね、かなりこう気合い入ってましたからね。
あ、そうなんですか、
やっぱり本人としてはね、やっぱり4番フェニックス4番打ちたいと、
うん、
ね、だからその辺でね、こう燃えるもんがあったんじゃないでしょうかね。
なるほどね、ま
あ、
いい感じでね、このまま行ってほしいですね。
そうですね、だから、まあ、高尾と君とね、
はい、うん、
西本君の4番争いというかね、
はいはいはい、
まあ、そこらも含めてね、これからチーム内でもね、まあ、これはうかうかしておれないんじゃないでしょうか、うん、
なるほどね、
はい
はい、さて、この春季大会が終わりますと、はい、次向かっていくのは、
はい、坊ちゃんスタジアムで、
はい、
正岡式杯、
あ、式杯
がございます、はい、式記念野球大会がありますね、はい、
ジャバ式記念野球大会というのが、4月の20日土曜日21日日曜日と2日間にわたって坊ちゃんスタジアムで行われます。
そうです。
でこの大会っていうのは千原さん、
はい、
中四国のクラブチームが来るんですかね。
そうですね、四国は私ども松山フェニックスと徳島野球クラブさん、
はい、
で中国の方はですね、うん、高木豊さんが総監督されておりますホーフクラブ、
はい、
ホーフベースボールクラブですね、はい、MSH 医療専門学校、
はい、
去年と同じ4チームで戦うことになってます。
なるほどなるほど、はい、はい、これ昨年も優勝、
昨年優勝いたしましたね。
あ、そうですよね、はい、はい、
これね関さん、また高木総監督が来末されますんだね、
はい、なるほどなるほど、
今ちょっと番組のゲスト出演も要請しているところでございます。
いろんな話聞きたいですね。
そうですね、
まあ、でもこうなっちゃうとごめんなさい、ちょっと話ずれますけども、
は
い、
ど
うしてもやっぱ大谷選手の話聞きたくなっちゃいますよね。
それはもう関さん聞いてみてください。ゲストでまあ来ていただけるようになればね、
はいはい
はい、いろいろまあメジャーのもうかなり メジャーの情報はね、
大谷
さんは豊富にお持ちでしょうから、
ね、ダルビッシュともね対談してましたし、まあ、
YouTube でね一緒にゲストで出られてましたんでね、
はい、
前田健太も出てましたよ。
あ、そうですね、はいはい、
まあ、そこらの話いろいろね、おそらくまあ来てゲストで来ていただいたらまあ2週分ぐらいは
そうですね、
おそらく話になるんじゃないかと思いますんで、
はい、まあ、尽きない野球談義
に、ね、は
い、なるんじゃないかなと思いますけども、
よろしくお願いします、
は
い、
でまあ話を戻しまして、
はい、
式記念野球大会、はい、まあ、これ坊ちゃんスタジアムでありますので、
そうですね、もうぜひともね、
そうですね、
皆さん応援に来ていただきたいと思います。
うん、
はい
はい、
入場も無料ですんで。
なるほど、
はい、
で松山フェニックスは、4月の20日土曜日、10時プレイボールで広島の MSH 医療専門学校と1回戦対戦します。
そうですね、
はい、で勝つともう決勝ということになりますね、はい、翌日のね。
それで、優勝戦とあと3位決定戦もございますのでね、うん、翌日も試合がございます。
なるほど、
はい、まあ、勝っても負けてもですね。
ということで、まあ、20、21と、
そうですね、
はい、ぜひこちらご覧になっていただきたいなと思います、はいはいはい。で、その後が4月の27日から始まりますジャバ徳山大会ということになります、はいはい。これはあれですね、その都市対抗予選の前としては一番大きい大会ですね、
うん、だからねこの大会はね、はい、まあ、ほとんどクラブチームを中心、出場チームはほとんどクラブのチームが、はい、日鉄ステンレスさんだけが企業チームで入ってますけど、
はい、
山口のチームですね、これはだけどね、都市対抗のちょっと前哨戦じゃないですけど、
うん、
都市対抗を勝ちにっていくためのね、
はい、
予行演習みたいな、まあ、位置づけなんですよこの大会っていうのは、うん、
これ中四国で13チームが出てくる、
そうですね、トーナメントですけども、はい、これによっていろいろ流星の戦い方であるとかね、その時の最終的な選手の調子、
うん、
都市対抗戦に向かってね、
はい、
どういう選手がね使えるかどうか、
なるほど、
そこらは監督さんとしてもね、
ええ、
この大会でいろんなこうご判断をねされるんじゃないかと思いますよ。
は
い、
じゃあそういう意味ではどうでしょう、選手たちにとっても
いや、そう
ここをしっかり結果出さないと試合出れないぞと、
そうです、徳山でねやっぱり結果出す、
うん、
ね、競争をしてる、ね、はい、選手同士は、まあ、その辺を見ながら、まあ、監督さんも采配されると思いますけどね、
うん、はい、なるほど、はい、まあ、松山フェニックスは1回戦は広島リジョークラブ、
リジョークラブ、はい、はい、
まあ、ここから1回戦戦っていくということでございます。
はい、
はい、
まあ、昨年度も一応準優勝してますしね、日鉄さんに残念ながら惜敗したんですが、
うん、
まあ、日鉄さんといえばね、去年日本選手権も出てますし、
はい、
企業チーム元 の新日鉄光というチーム
で、なるほどなるほど、
プロ野球選手もね何人か輩出、はい、してますけど、最近めきめき力つけてきましたね、
うん、
やっぱり鉄の日鉄さんとか、
はい、
JFG さん、
はい、
会社の調子がいいですからね野球もね鉄がどんどん、ね、あれですよ、今親会社の方が経験がええもんですから、
はいはい、
野球もどんどん力つけてきました
ね。なるほどね、ちなみに強いのってどこなんですか、昭和ですか。
まあ昭和さんは当然クラブのね、
ああ昭和コーポレーション、
だから強いのはやっぱり日鉄さんと昭和さんでしょうね。
ああ、なるほどね、
この中では、はい、まあそれ以外が弱いというわけではないんですが、まあ、
もちろん、はい、
そうですね、あと最近力つけてきたのは航空自衛隊のホーフクラブさん、
はい、
これはもしうちがリジョーさん勝てばですね、
はい、
次はホーフさんとなるんですよ、
うんうんうん、
ここも最近力めきめきつけてますんでね、それと昭和さんもちろんこれ昨年度のね、
はい、
クラブ選手権優勝チームですから、それとあと福山ローズファイターさんとかね、うんうん、ピーチジャックスさん、ここらでしょうね。
この辺のチームが、
はい、
まあ、その都市対抗の今度後になりますけども、
うん、
クラブ選手権の予選でやる可能性があるということなんですね。
そういうことです、はいはいはい、だからこの中のチームと、
うん、
最終予選でね、
はいはい、
当たりますんでね、日鉄さんは企業チームですから
出ない
です、まあ、出ないですけどね、はいはい、
はあはあ、そういう意味ではこれもまた大事な大会ということなんですね。そうそう、
だから最後のねクラブ選手権に向けての、
はい、
まあ、最後 の, まあ情報といいますかね、
うんうん、
その辺を見れる大会なんでね、
はい、
まあ、これは本当にかなり意義のある大会なんですよ、
うん、
我々にとってはね、
はいはいはい、
これでねやっぱ関さんやっぱり、まあ、1日2日、まあ、連投、まあ、連戦になりますんでね、
はい、
4日で結局
4日で4試合
で4試合しないといけないんですね、
はい、
で最後の日はまあ準決勝決勝1日でやりますんで、
あ、本当だ、
だからそういう意味で言えば都市対抗の、
はい、
二次予選のね、
うん、
を想定した、まあ、選手の使い方というかね、
はははは、まあ、ピッチャー出たらローテーションもそこで考えないと、
だからそこらも含めて最後の、
うん、
まあ、仕上げといいますかね、
うんうん、
まあ、そういう戦い方をになるんじゃないかと思います、
はい、
だからできるだけねこの大会で試合をよ多くやりたいわけです、
うんうんうん、
できればね、
はい
はい、
1試合で負けたら、
ね、1試合ではね、これはもう全然1試合で負けたらもう全く目がなくなりますんで、
はい、
だから、まあ、最終日まで残ればね、
うんうん、
とりあえず3試合して、まあ、できますんでね、
しっかり勝っていただきたいと。
そうですね、この大会はねもう結構もうお金もかかるんですよ、
まあ、遠征ですもんね、
遠征で
4日間いるわけですから、
4日間でフェリーで行ってもずっと止まらないかんでしょ、
はいはいはい、
だからこれはもう本当例えば決勝まで行けばねこれ本当かなりのお金かかりましてお金的にはかなり頭が痛い大会なんですが、ただそれだけ
その分をね、その分いい経験をして
帰るまで、そうなんです、そういうことですね、はい、
わ、
はい、
かりました、はいはい、4月の27からはジャバ徳山大会です、
はい、
はい、
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよ。
第53回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
さあ今日はですね、オープン戦の試合結果、春季大会の結果、そして今後4月に行われる大会について、はい、千原さんとお話ししてきました。はい、まあ、本当にこう大会がボボボってこう聞くんで、いよいよなんかもう本当に来たなって感じですね。
そうなんですよ、本当ね、もうこれ あっという間ですからね、6月あの5月都市対抗戦まで、
はい
はい、もううかうかしたらもうあっという間に終わりますんでね、まあ、選抜が始まったらもうここからもうバーッともう本当ね力を振り絞って、
はい
はい、試合に練習に打ち込んでいってもらいたいと、いうことになると思います。
はいはい、メジャーリーグ、プロ野球、そして、はい、選抜高校野球と今ありますけども、ぜひこの松山フェニックスというのをね、ぜひ注目していただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
この番組なんですが、松山フェニックスの公式ホームページで過去の放送回聞くことできますので、こちらもぜひ聞いてください。というわけでまた来週です。
はい、千原ひろしでした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関一里でした。
この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。松山フェニックス。